ヤッシャンのソウルブリッジ。はい、皆さんこんばんは。夢を追いかける人の応援団長、ラジオパーソナリティのヤッシャンです。この番組は夢を追いかける人をゲストに招いて、私が人と人、心と心をつなぐ心の架け橋となって、リスナーさんに自分らしく楽しく生きるためのヒントや気づき、笑顔をお届けする番組です。今日50回目放送のゲストは、広島の講演家、生き方コンサルタントの川手直美さんです。やるかやるか超やるかのフレーズで有名な、最近ますますお綺麗になられた直美さんにいろいろ聞いていきますので、30分間お付き合いください。ソウルブリッジは、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。はい、直美さん、今日は出ていただいてありがとうございます。早速自己紹介をお願いします。
はい、皆さんこんばんは。まるっと直美こと川手直美です。広島で講演家として活動してます。そして生き方コンサルタントとして、皆さんの生き方をね、背中を蹴り落とすように押しながら整えさせていただいております。コンサルタントをしております川手直美です。今日はよろしくお願いいたします。
直美さん、今日ですね、はい、50回目ちょうど、
はい、すごい嬉しい。
そうそれとあと2年目になりまして、3年目
ちょうどね、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。
で、はい、今回のテーマは、うんうん、直美さんの、講演会のテーマである、うんうん、世界一幸せな仕事人になる、うん、ということなんですけども、
はいはい、
直美さん、47都道府県、はい、全国制覇おめでとうございます。
47都道府県を、ね、終えましたね。
すごいですよね。
はい、
9月6日ですよね。はいはい、広島で僕も行かせていただいたんですけども、
はいはい、ありがとうございます。
その、都道府県全国制覇総集編の講演会をされたんですけど、はい、ちょっと時間が、はい、経ってるんですけども、ね、はいはい、振り返っていかがだったかというのをちょっとお聞きしたいんですけど、
いやー壮絶だったから間で死にかけるし
死にかけるですね。あ、そうですよね、そうですよね、
死にかけるし、コロナには合うし、はいはい、あとは新幹線途中で降りちゃったりとかね
降りてましたよね。
ハプニングだらけだったんですけど、はい、でも本当にやりきって思うのは、はい、やってよかったっていうことだけですね。
あ、そうですか、
はいはい、
ちょっとあれですよね、カバンも落としてますよね。
そうですね、あのホームにカバン落として、はい、駅員さんに拾ってもらうっていうことも、はい、佐賀の駅で経験しましたね。
そんなに間に合ったんですか。
はい、いや、もう、はい、佐賀の講演会終わって、
終わってからなんですか、
大分に移動する時だったので、はいはい、大丈夫だったんですけど、
はい、
いやいやいや、本当に雨の中落としたんですよね。
は
い、
次は、海外ですかね。
そうだね。いや、ニューヨーク本当に今年行こうと思ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、だけど、コロナでちょっと難しいので、でもね、ぜひ行きたいなと思ってます。
ぜひ
ぜひ、
僕、はい、カバン持って
きます。あ、やった。自分で交通費出してね。
ありがとうございます。
はい、
で、直美さんとは2年前に、うん、カッキーの懇親会で、
まだ2年前
懇親会でお会いして、うんうんうん、それから仲良くさせていただいてるんですけど、
そうですよね。
そして、うん、僕は来年定年を機に、うんうん、まあ、起業したいなと思って、で、ね、うんうんうん、で今年の初めに、うん、まあ、営業のプロ中のプロの直美さんに、はいはい、コンサルを受けさせていただいてるんですけど、
はいはいはい、
で最初に僕はもうその、定年を機に起業したいというふうに、うん、言った時に、うん、最初どう思われましたか。
あ、すごいなと思いました。
あ、そうなんですか。
うん、 私自分が例えば60歳迎えた時の姿って具体的に全然イメージできてなくって、ヤッシャンがそのサラリーマンを終えた後どう生きたいかっていうのをすごい欲張りに考えてらっしゃるじゃないですか。だからあこんな風に生きられる人たちを増やしていけばいいんだなと思って、ヤッシャンにはその先駆者になってもらいたいなと思ったのを覚えてます。はい、
一遍死にかけてますからね。生き返ったつもりで、ね、
いやいや本当にすごいと思います。
ありがとうございます。
うん、
で、まあ、僕はあの、ね、直美さんのおかげで、うん、今いろいろ、まあ、やりたいことが見つかって、うんうんうん、いろいろ活動させていただいているので、うんうん、本当に、感謝してるんですけども
、いやいや私のおかげじゃなくて、もうやっしゃんあの私いらんかったって
こと。いやいやそんなことないですよ。そんなことは全然なくて後で話しますけど、いろいろね落ち込んだりしてるんで、
うん、はい、
で今日は、うん、私も含めて、うん、リスナーさんが聞きたいだろうなというテーマを、はいはい、いろいろ、まあ、聞いていこうというふうに思ってます。うん、
はい、
で最初は、直美さんは昨年、3月まで保険外交員をされていて、で保険外交員時代はいろいろすごい業績を、うんうんうん、残されて、
すごいか
ね。いやいや聞くとすごいと思いますけど、はい、数々の記録を、塗り替えられたというふうにお聞きしてるんですけども、うんうん、どれだけ塗り替えられたかというのを具体的に教えていただければ。
わかんないよね、どんな記録塗り替えたのか。で、はい、私全然本当に記録とかに疎いというか関心がなかったので、はいはい、人から聞いて、あの同期の全国の同期から電話がかかってきて、はい、姉さんって呼ばれてたんですけど姉さんこうなってますよとか、はい、件数がこういう風になってますよとかっていうのを聞いて、ふーんって思ってた感じでした。ああ、感じ悪いよね
めっちゃ感じ悪いと思いますけどさすがですよ。だから数字を追ってないってことなんですよね。
あ、数字追っかけたことないですね。はい、
だから最初に僕もお会いした時に名刺をもらって、うんうんうんうん、でなんかちっちゃいマークありますよね、うん、
あ、はいはい、あMDR
っていうマーク、あれをあれなんかなと思って誰だったかな、一緒にいてはる人に聞いて、これすごいんだよって言って、
あ、そうですね、なんかあのマークも本当はつけなくてもいいかなって思ってたんだけど、
いやいやいや
あの先輩にそれは逆に嫌味になるからちゃんとつけなさいって言われたのを覚えてます。
だその時僕もね、うん、ちょうど保険を、うんうん、変えようかなと思ってて、それで、あこの人に頼もうと思って。
いや、ありがとうございますなんかそれからめっちゃ2人で話したよね、いろいろね。
あ、その後ですね、
喫茶店でね、
そうそうそう、僕の話ばっかりしてましたよね、
うんうん、
時ね、
なんかいっぱいメモしたのを今思ってますよ。
はいはいはいはい、ありがとうございます、はい、それから2年ですかね。
そう、まだ2年か
ですよね、ですよね、
うんうんうん、
で、はい、その、まあ、いろいろまあ、ね、記録を塗り替えられて、うん、でそのままいると、うん、まあ、多分経済的には、うんうんうんうん、保証されてたと思うんですけども、うんうんうん、で、辞められたじゃないですか、
はいはいはい、
でそれはなぜ辞められたんですか。
もっとやりたいことができたからです。
そういうことですか、
はい、なんかだから、はい、保険会社辞める時も、辞めて何するのってマネージャーとかに聞かれたんですけど、世界平和活動ですって言って
さすが
ドン引きされたの覚えてますもう好きにしたらみたいな。
あ、そういうことですか、
はい、
でも今講演家と生き方コンサルを主にやれてますよね、
はいはいはい、
でそのだから起業しようと思ったきっかけっていうのは、うん、具体的にあるんですか。
いや、もうあの講演依頼をたくさんその頃いただいてたんですよね。で、保険会社にいたら副業は禁止なので、はいはい、そこでもうボランティアで自分の活動時間を削って、はい、お客様と会う時間を削って講演活動をしないといけないっていうのがどうしても腑に落ちなくって、
はいはい、
で、保険のお客様だったらやっぱりどうしても近くの人を、はい、をこう募集する感じなんですよね、はい、何かあった時すぐ飛んでいけるように。でも広島だけではちょっと狭いなと。
そういうこと、そういうこと
思っちゃったんだよね。でも本当にお客様にはね、ご迷惑もご心配もおかけしたと思ってます、ヤッシャンも含めて。
いえ、とんでもないですよ
、はい、
で、僕はその先ほど言ったんですけど、うんうん、定年を機に、うんうん、まあ、起業したいと、うんうん、まあ、準備を進めてるんですけど、僕はあの、サラリーマンずっとやってたので、うんうん、あのまあ、別に、ね、お客さんを自分が集客するということはなかったので、うん、まあ、時間を、まあ、業務をすればお金をもらえたんですけど、うんうん、今後は自分で、うん、あの集客をするというのがあって、ね、すごく、壁にぶつ 使ってるんですけども、皆さんもね、集客で悩んでる人はいると思うんですけども、具体的にその、集客に、悩んでる人ってどういう共通点があるのかなと思って、
楽しようとしてる
楽しようとして
る、あって思います、
うん、確かにね、
なんかやっぱり1対1だし、特別扱いをしてもらいたいってみんな思ってると私は思っているので、はいはいはい、あなたのためにこれは開きますよっていうものが感じられないと集まってこないんじゃないかなと思ってるんですよ。はい、
わかります
そう、だからそこに行ったら自分のためにこう、例えば私の講演会とかにね、ヤッシャンが来た時にヤッシャンがその話を聞いて、ナオミさんの話は絶対こういうところでこう自分につながる話が出てくるだろうなっていう期待を持てないと来ないと思うんですよ ね。なんとなくの付き合いで5000円払って来ないと思
うんですよね。
だからちょっとでもその、その一人一人に未来を見せられた時に私は集客ができるなと思ってます。
言われてますよね。あと、集客するためには1年、2年先に幸せな未来を見せれるかどうか、そこがキーポイントだよって言われて、
目先でその、来て来てって言っても人は動かないですね。
だから自分の商品ばっかり、アピールしても、ダメだってことですね。僕もだからそれで、直美さんに教えていただいて、100人に、送ったんですけど、
すごいよね。
いやだから
普通はブロックかかるんだよ。
だからコンサル受けてなかったらそういうこと絶対してないし、だから直美さんが言うことだからっていうんで送ったんですけど、やっぱりあの帰ってくるじゃないですか、不参加って言ってね、だからね、そこで落ち込むんですよね、やっぱり。
でも、もうそれも相手の感情だから、相手任せにしたらいいと思ってて、不参加っていう事実だけを見ればいいと思うんですよ、その裏の理由まで勝手に悪い方に想像しちゃいがちなんですよね、なんか嫌われたんかなとか、本当は予定ないのに来ないんじゃないかなとか思っちゃいますよねただただ予定があるだけだから、
でその後、何回か やって、で今はその、講師もね、1人の人がいれば、もうセミナーを開こうと思って、この間も1人の人にやろうと、で来週も1人の人にやろうと思ってるんで、そういうのでやってきましたね。
そう、もう本当にそういうコツコツしたのが結局大きく花開くなって思ってます。
コツコツするのは得意なので
いやだって私講演会なんかその集客って言っても本当に、知らないところに、行くわけですから、特にやっぱり東日本は、西日本に住んでるから、西日本はみんな私の知り合いもご縁のある人がところどころにいらっしゃるんだけど、東日本ってなったらもう本当に未知の世界すぎて、苦痛でしかなかった、行くの。
いやだってね、そうやって絶対ブロックがあるじゃないですか、誰も知らないところに行って、
めっちゃ泣きながら行ってましたよ。
いやそれ分かるんですけど、そしたらなぜそこに行こうとしたかですよね。
やっぱり応援してくれる人がいるっていうのは大きかったですね。でその応援してくれる人も一人でもいるんだったら行こうって思ったんですよ。
そういう考えですか。
はい、
でそれで行かれて、今全国制覇されたじゃないですか、今どういうふうに、
今はもう本当に全国にお友達ができた感じで、だから何かもう全国のニュースとかが流れると心配しなきゃいけないところがたくさん増えた感じですねでもそうやって思い合えるってことが本当に世界平和につながるなと思ってるんですよ。で今は本当にご紹介をたくさんいただいて、いや直美さんこういう人にも会ってっていう感じで、
そうですよね、そこが大きいですよね、
もうすごい全国規模でご紹介をいただいてる感じです。
だから、そこなんですよね、その紹介をもらえるというところがすごいですよね。その例えば紹介してもらった時にどういう対応したらいいんですか。
もうすぐ会いましょうって言います。いつにするって聞きます日程もこちらから何日と何日の何時だったらズームでお話できますけどって言って、
そういうことですね。でそれはやっぱり自信っていうか、1、2年先に自分は幸せな未来を、見せれるという自信があるからですよね。
そうですね。だって 困ってるんだったら絶対私と話した方がいい
さすが
いや整えたい人が本当に多いんだなと思ってて、こう悩んでるとかじゃないんですよ、
はい、
なんかとっ散らかってるものを整えたいっていう人が最近は多いですね。
まあ、いろいろコンサルを受けられて、うんうん、で、まあ、いろんな人おられるじゃないですか、うん、はい、で一番変わった人っておられますよね、はい、一番変わった人ってどんな感じで変わられたんですか、
はい、いや目に見えて分かりやすいのは売り上げがやっぱりもう一番大きい人で10倍、はいはい、
10倍
すごいでしょ。
10倍
単純に計算しても月10万の売り上げだった人が100万になるってことですよ。
すごいですよね、
うん、一番売り上げの上がった人はそんな感じだし、はいはい、やっぱりもう、なんだろう、言葉出てくる言葉として変わってるのは、
はい、
あの成功してる人は本当にありがたいです、はい、ありがとうございますっていう感謝の言葉がね、ものすごい出るようになります、う
ん、ですよね、ですよね、
はい、
だから僕だからダオミさんの、うん、ね、お知り合いの人に、うんうん、まあ、ラジオに出てもらったり、うんうん、まあ そ, のね、うん、そのやられてる人のサービスを受けたりすると、ええ、やっぱり全然満足度が違いますよね。
ありがとうございますいやいや本当に
マミさんとかね、ファスティング、
うんうんうんうん、
それがでラジオに出てもらうまではそのファスティングが 、うん、何かっていうのを知らずにうん、うん、でまあ、話 すると、うん、まあ、すごく、ね、あれだったん で,
そ, うです、ね、
すぐその場で申し込んだんですけど、
まみ、うんうん、ちゃんもありがとうございますっていつも言ってますよね、うんうん、
そうよかったですよね、うん、だから、やってそれで、まあ、体重は、まあね、まあ、3キロぐらいしか減ってないんですけどその考え方が全然変わったのでそれが良かったですよ
ね、ありがとうございます。
あと毎朝、うん、メールが来るんですよ。
ああそうですね、あれがいいですね、
あれが力強い
そうですね、だからやっぱりあなたのためにっていうのをすごく感じられるから、うん、はいはい、彼女もねたくさん人が集まるんだと思います、は
い、ありがとうございます、
はい、
あとですね、はい、直美さんといえば、
はい、
朝3時3分でしたっけ、
はいはい、
昔は3時33分でしたけど、
はいはい、
今は3時3分に起きて、はいはい、いろいろ活動されてるんですけども、はいはい、でトイレ掃除とか、
うんうん、
あと床磨き、
はいはい、
でもの、ね、を擬人化されるという、
はい、
なんですけど、はい、その習慣っていつから始められたんですか。
あでもかっちりと決まってやるようになったのは保険会社に入社してからですね。その前も必然的に早起きはしなきゃいけなかったんですよ、はいはいはい、6時からセブンでバイトしてたので、はいはい、
そうですね、
はい、早
起きフォーワーカーですよね
そうそうそうでも朝の時間走ってたのでね、その頃はね
1
時間走ってました。
1時間走ってたんです
か4時半ぐらいから5時半ぐらいまではランニングしてたんですけど、でも保険会社に入った時に、うんうん、男性ばっかりの社員だったので、こう家事しなくていいのがすごい羨ましかったんですけど、家の中がぐちゃぐちゃで仕事成功するより、うんうんうん、家も整ってて仕事も成功する方がかっこいいじゃんと思ったのがきっかけで習慣化した感じです。
うーん、
うんうん、
僕もだからね、そのトイレ掃除してなかったんですけど、
うんうんうん、
で今年の9月でしたっけ、うんうんうん、朝活で、
はいはい、
でまあ、トイレ掃除ってなんか書いたのかなちょっと分かんないんですけど、うんうんうん、でトイレ掃除って書いてて、
はい、
でやってなくて
やってなかったね
でナミさんになんでやらんのって言って儲けたくないのって言われて、うんうん、で、ネットで調べると、うんうん、で7人の神様がいて、うんうんうん、一番、財宝を持っている神様が一番遅く着くのがトイレですよって言われて、うんうんうん、それから次の日からね
トイレ掃除いやらしい理由
そうそうそういやらしい理由だって儲けたいもん、
うんうん、そう、うん、でも本当成功してる人たち、うん、受講生ですっごい成長してたりとか、うん、はいはい、もう成功の道を歩んでるなっていう人はみんなやってます、はい、
あそうですよね、
トイレ掃除床磨きは本当にやってるんですよ。
でもねトイレ掃除してからやっぱり全然変わりますよね、うん、
変わりますよね、
ええ、
うん、ね、肌ツヤが本当に良くなった。
そうなんですか、
うん、
そうなんですか、
うん、
だからトイレ掃除すると、うんうんうん、窓を拭くんですよね、
はいはい、
で窓が気持ちよくなって次は家中の窓を拭いて、うんうん、で床を拭いたりすると気持ちよくて、
う
ん
うん、そう
で今は玄関ですね、
うん、玄関も ね本当に違います。でやったらいいよって言うけど、うん、本当にやらないんですよね、
うん、
みんなね
そうなんですか
やったら儲かるよって稼げるよって言ってるのに、
はいはい、
いやサラリーマンだからとか言ってやんない人とか多いんですよ、はいはい、そんなことないけ、はいはい、
だから直美さんに言われたのは、うん、大掃除する人は怠け者だって言われて、うん、
それ問題発言にならない。
すいませんすいません。確かにな
と思って、そうそう、大掃除する人って結局貯めて普段やらない人だから、うん、私は怠け者だなと思ってるんですよね。毎日やれば大掃除、うちは大掃除全然しないので。
しないですよね、はい、綺麗ですもんね、はい、全然ね、物もないし、
はいはい、
だからうちは1階はね、うん、わりかしとおばあちゃんがいるので、うんうんうん、物もないんですけど、うんうんうん、2階はまだだから休みの日にちょっと、
そうです ね、なんか生き方のコンサルやってて、うん、土台はやっぱりダイエットと、うん、あの断捨離だなと思ってるの で、
ああそうです、ね、
土台作りは
断捨離ですよね、うんうんうん、そうですよね、
そうですね、はいはい、そこができてないとやっぱりバランス取れなくなっちゃうなっていうのをすごい感じるので、すっごいダイエットも進めます。
あ、ダイエット、
はい、
あ、ダイエット、
ダイエットも進めてます。
ですよね、
はい、
で、そのダイエットで思い出したんですけども、うん、先ほどその、まあ、玄関を掃除してると、うんうん、で家が整っていくと自分を整えたくなって、で直美さん今宮本彩さんの長期コンサルを受けられてるんです。あえ、
はいはい、
て具体的にどんなことをやられるんですか。
いや、もう何もかも、うん、そのどうなりたいかっていうところと向き合っていくんですけど、はい、向き合って、まあ、私は吉瀬美智子さんみたいになりたいって公言しちゃってるので
なってますよね。
なってない。怒られる。
近づいてますよね。
怒られるけど、まあ、でもそのイメージをちゃんと具体化して、でも本当にコンビニで1個物買うときでも、吉瀬美智子は本当に唐揚げくん買って車で食べるかとか思いながら、生活自体もそっちに寄せていく感じなんですよ。だから持ち物一つ一つをあやちゃんに相談して今選んでる状態ですね。これを選び取れる自分になんなきゃいけないなと思ってます。
だから僕も、僕はダンスのインストラクターになりたいと思って、はいはいはいはい、やっぱり見た目って大事じゃないですか。
大事だよね。
そうだから60のおっさんのダンスを見たいかっていうのがあるので、うんうん、そういうのも意味もあって、僕はうんうん、宮本彩さんの長期コンサルを受けるって、うんうん、受けるんです
けど、楽しみ。
で今日ですね。
今日ですね。ね、この後に。いや、何目指すんだっけ。誰目指すんだっけ。言わないの。
あとジョージクルーニー。
ジョージクルーニー。もう皆さんね、今日からジョージクルーニーって。ジョージって。
だってね、ジョージクルーニーがダンスしてたらめっちゃかっこいいでしょ。
かっこいいですよ。
めっちゃ集まりますよね。うんうん、目指しますよ、
うん、いいですね。
あやさん頼みますよ。
あやさんお願いしますよ。
で、はい、それで、まあ、朝活、うん、まるっと朝活ってあって、うん、はいはい、それの直美さんの、月曜日の朝活を僕行かせていただいてるんですけど、これもまた良くて、
はいはい、
まあ、直美さんがその、朝活の趣旨とかどういうことをやってるかっていうのを教えていただきたいんですけど、
そうですね、まるっと朝活っていうのを毎週月曜日に白島の米田コーヒーに集まったりとか、遠方の方とか、まあ、お家を出れないお母さんたちっていうのはズームでつながってワイワイ朝活してるんですけど、そこでは私が制作したスカイランドの日めくりカレンダーっていうのがあるので、その言葉をその日にちに合わせて、少し私がミニセミナーをして、でそこで皆さんにいろいろ考えていただいたり書き出しのワークをしていただいてます。であとは最後には先週宣言した目標が達成できたかどうかっていうのを一人一人に聞いて今週の目標設定をしてもらうっていうのをやってますね。はい、
あれいいですよね。
はいはい、
だから僕も今はその、毎朝直美さんに今日の書き出しって書くんですけど、うん、はい、全部できるかで まあ、できないんだけど、それが1日振り返ってできないところを、うんうん、振り返って次の日にこれはやろうというふうに思えるようになったんで、すごく
整いますよね。
ですよね、
本当に
ね。それと、まあ、1週間1週間だけど、
うんうん、はい、
まあ、来年とか
そうですね、
そういうターゲットを決めてやるっていうのはすごくいいなと思って、
そうですね、こう来年のテーマ決めて、はい、もう私来年やること100個書いてるんですけど、
はい、すごいですね。今40個ぐらいしか書けてないです。
1日10個ずつ書いたら動画で仕上がるからね。
そうですね。いやいや、
うん、今度それ書いたら日付書いていくっていう作業が待ってるから、
そういうことまたコンサルでよろしくお願いします。
はい、
でもね、日めくりカレンダーの言葉がすごく良くて、
うん、ありがとうございます、はい、
あの言葉って どうやって浮かんでくるんですか。あれってだから直美さんオリジナルの言葉ですよね。
そうですそうです、はい、私オリジナルの言葉ですけど、まあブログに書いたそのタイトルがカレンダーの言葉になってることが多いんですよ、はい、ですだからブログの内容から生まれてる言葉ですね。ブログのネタは朝掃除してるときとお料理してるときにどんどん思い浮かびます。
すごいですよね毎日僕何日目やったかな、160日目ぐらいで断念したんですけど、いや毎日はちょっとだから
そうですよね、う
ん、で掃除がね、掃除をすると、うんうん、なんか1時間ぐらい書いてしまって、うんうん、あとブログ書く時間が1時間ぐらいしかなくて、うん、ちょっと僕書くとなんか凝ってしまって、うんうんうんうん、2、3時間かかってしまうので、うんうんうんうん、なんか自分が苦しくなって、
そうですね、なんかそれももうしっかり私時間決めてやってるんですよ ね、うんうん、
ですよね。
ブログは絶対もう5時から7時の間に書くって決めてるので、その前にやんなきゃいけない、はい、家磨きとか、はいね、はい、やってたら3時に起きないと思う
すごいですよねだから僕だからそこは苦手ですよね。だから1時間の間で書くっていうところ、うんうんうん、まあ、僕もそれをちょっとトライしたんですけど、なかなか書けずに、いや
1時間じゃ難しいですよ ね、 多分 ね、 ですね、2時間は私もかかります、は
い
は
い、あそういうことですか、
うんうん、は
いはい、まあ、ちょっとあの丁寧になったら、うん、時間ができたら、
あそうですね、ちょ
っと今は週に3日かな、うん、
いやそれでも続けられてるからすごいです。いや
それをね頑張ります、
はい、
でもうね、うん、大体、27分ぐらい経ったので、うん、そうそうそうそう、だから、うんうん、ね、聞きたいこと聞けないんですけど、だから直美さんの夢を聞かせてほしいんですけど、
うん、あ私の夢ですか、うんうん、私の仕事がなくなることです。
あ
生き方コンサルの仕事がなくなって、はいはい、もうみんなが自分で自分整えられるようになって、自分のお客様も整えられるようになったら私いらないじゃないですか、うんうん、
まあ、20年ぐらいかかると思いますけどね。
私の仕事がなくなるのが夢ですね、はい、
でその次の、
あその次、私が作ったご飯をみんなで一緒に食べていたいの で、 いいで、ね、ランチ会を毎月やってます。ランチ会
ね、うんうん、あれ行きたいんですけどね、
うんうん、ぜひぜひ
なかなかね平日はねまだ仕事やってるんで、
うんうん、
はい、で、
うん、
まあ、いろいろお話聞かせていただいたんですけども、はい、最後に、うん、あのリスナーさんに、はい、まあ、これは伝えたいというのがあれば、はいはい、教えていただきたいんですけど、
ありがとうございます、はい、あの12月の放送だということなので、はい、2020年の1月に作った目標っていうのが皆さんあると思うんですよね、はい、だからそれが何だったかっていうのを今一度思い出していただいて、やり残したことないかなっていうのをねぜひで12月26日に私 の、 あの本当に今年最後の講演会を広島で東区民文化センターで行いますので、それを引っ提げてね皆さん参加していただけたらな
と。そうですか、
はいはい、で
聞かれるんですか。
あそうですそうです、はい、で来年の目標を100個、はいはい、ぜひね書き出してみてほしいですね、はいはい、今からでもできるじゃんっていうことが絶対いっぱい出てくるのでどんどんどんどんそれを、うん、そうですよね、はい、やっていただきたいな。
だからあれもなんかあの夢と思うってなくて、なんか細かいことでもいいですよね。
そうです、あの引き出し片付けるとか
ですよね、はい、だからそうすると100個っていうのはできますよね、はい、
できますできます。
僕は40個ぐらいなので、はい、まあ、あと10個ずつだったら、
はいはい、
あと10日でできるんで、
ジョージ・クルーニーになるためにすることいっぱいあると思いますよ。
確かに確かに。12月26、はい、僕もだから申し込みますよ。
ありがとうございます。
ぜひぜひ皆さんね、
はい、
行っていただいてすごくいいので、
はい、はいはい、ありがとうございます、はい、
はい、そしたらですね、はい、全然あの、休憩せずに来たんですけども、はい、直美さん今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。
今日の放送はいかがでした。
いや、ただただ楽しかったです、ね、
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございます、
はい、
今日は広島の講演家生き方コンサルタントの川手直美さんをゲストに招いて、世界一幸せな仕事人というテーマでお話をお聞きしました。土曜夜9時は、スマホ片手にヤスちゃんのソウルブリッジ、また聞いてください。それでは楽しい週末をお過ごしください。それでは
バイバーイ。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。